本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第26章69節から75節。聖書は後ろの方、新約聖書の59ページになります。マタイの福音書第26章69節。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきて言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出て行くと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉のなまりでわかる。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。本日のメッセージは、鶏の声、主イエスの声です。
この箇所は、ペテロによる主イエスの否認ということでよく知られた箇所であります。イエス様がいよいよ十字架にかけられるためにエルサレムに登って、そして最後の晩餐の席の後、弟子たちに今夜人の子は罪人たちの手に渡されるとおっしゃった時に、ペテロは言いました。たとえあなたと一緒に死ななければならなくなっても、他の者があなたを否定しても私は決してあなたにつまずきませんと言いました。しかしその時イエス様は言われました。今夜あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うと、 三回何々するっていうのは、聖書の中ではこれは一つの、まあ、決まった言い方なんですけれども、徹底的にするということです。徹底的にそうするということです。三度祈ったって言ったら、三回祈ったっていう、そういうような日本語の意味ではありません。三度祈ったっていうのは徹底的にという意味であります。つまりね、4度目はないんです。3度祈ったって言ったらそれでもう全てなんです。それで完全であります。だからペテロが3度イエスを知らないと言ったというのは、徹底的に自分の全存在をかけてイエスを知らないと言ったという意味であります。まあ、そのことをあの心にちょっと頭の片隅に置いてですね、今日の話メッセージの今日の聖書の箇所に進んでいきたいと思います。そして私たちはペテロがですね、イエス様が捕らえられた後、他の弟子たちはこう逃げていったんだけれども、ペテロだけはこの間言ったように、ペテロの、カヤパの官邸、カヤパという大祭司がいたところ、まあ、この偽物のですね、偽物の裁判が行われた、まあ、茶番の裁判が行われたカヤパの官邸まで実はついていったんですね、ペテロは。やはりペテロの中には主イエスと運命を共にしたいという思いはあったと思います。そしてカヤパの官邸で 焚き火に当たってどうなるだろうかと思いながら他の人に混じって座っていた。そうすると密使いの女性からですね、あなたもあの外来人イエスと一緒にいましたよねって言われた。この人はおそらくイエス様がエルサレム神殿で語っておられる姿を見ていたんでしょう。そしてその弟子たちも見ていた。だから分かったんだと思います。そうするとペテロはみんなの前でそれを否定して、もうあなたが何言ってるのか全く分からないと言った。そうすると別の召使いの女性が彼を見てですね、この人はナザレ人一緒にナザレ人のイエスと一緒にいましたよって言ったら、いや私はそんな人は知らないと言った。そしてしばらくすると立っていた人たちがこう、まあ、ゾロゾロとですねペテロのところにやってきて、確かにあなたもあの人たちの仲間だよ、ね、言葉の訛りでわかる、外来地方の訛りと方言とエルサレムの標準語違ったんです。方言というのは今のようにテレビとかラジオとかインターネットとかそういうものが発達することによって、いろいろな地方の方言を聞いたり、あるいは教育によってですね、地方に住んでいる人たちも一応は標準語、まあ標準語といっても基本的には東京方言ではありますけれども、標準語での教育を受けるということがある。だから、まあ、地方に住んでいても標準語ってどういうものなのかってことで標準語を真似して話すことができるわけだけども、昔の人たちはそういうことは絶対ないですよね。だから絶対に自分の方言でしか喋れないんです。まあね、今も大阪の人たちとかだと一生懸命標準語で喋ってるつもりでも大阪のアクセントで喋り続けるっていうことはありますね。それほど方言のアクセント、それは抜けないものです。抜けないというよりも方言というのはその人の本質の一部である。だから言うならば訛りによってイエスの仲間であることが知れてしまったということは、自分のアイデンティティがイエスの仲間であることを証ししてしまったということであった。だから彼は苦しかったですね。自分のアイデンティティ、ガリラヤ人としてのアイデンティティ、それがイエス様を否定することにつながってしまったということは、彼にとっては本当に大きな悲しみであったと思います。すると彼はですね、嘘なら呪われてもよい、まあ、これは聖書の中で出てくる表現なんですけども、もし私が嘘を言っているのならば神がこの私を幾重にもお罰しくださいますようにという、そういう言葉がある。聖書の中でよく出てくる旧約聖書、まあ、その言葉を使ったんだと思います。そしてそんな人は知らないと言った。すると鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うと言われた主イエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたと言います。皆さんどうでしょうか。イエス様に出会ってイエス様と共に歩んでいこうと、クリスチャンとしての生涯を生き方を始めた私たち、こういう状況の中でイエス様を否定しないと誰が約束することができるでしょうか。時々ですね、聞かれることあるんですね。先生は大丈夫でしょうとかって言われてもう愚問ですね、はっきり言ってはっきり言って愚問です。先生は大丈夫ですよねとかって言われて、 先生ほどの信仰を持ってたら否定しませんよねとかっていう人がね、たまにいるんですね。まあ数年に一度ぐらいですけど、もうはっきり言って愚問です。問いに値しない問い、分かんないです。誰も分からないということを認めることがまず大事だと思います。自分の弱さ、罪、いざとなった時に主を否認してしまうのではないかとの恐れを全ての人が持っているのではないでしょうか。皆さん、信じるってどういうことだと思いますか。信じる、イエス様を最後まで信じる、まあ信じる者は救われるとも言いますけれども、信じるってどういうことでしょうか。日本語の信じるという言葉の意味と、聖書における信じる、信仰という言葉、ヘブライ語ではエムナーと言いますし、ギリシャ語ではピスティスと言いますけれども、意味が違うと思います。だから日本語的な感覚での信じるというのとは違うんですね。で、日本語では信じる、私は何とかを信じるっていうふうに言った場合に、それは自分に言い聞かせるとか思い込ませるっていう意味がどうしても入る。例えば、私は夫を信じています、私は夫を信じます、私は子供を信じますって言った場合、不安があるから言うんじゃないんですか。信じることができない不安、そういう状況がある。だから一生懸命、私は夫を信じます、私は子供を信じますというのではないでしょうか。自分を一生懸命説得しようとしている、言い聞かせようとしている。今オリンピックやってて、今日が閉会式ですか。自分を信じてっていう言葉をものすごく聞きます。自分を信じてやりました、言い聞かせてるんです。一生懸命自分に言い聞かせてる。これまで自分はベストを尽くしてやってきた、努力は裏切らない、だから大丈夫だ、言い聞かせてますね。日本語で信じるっていうふうに言った時に、そういうような意味があるということを覚えておいたらいいと思います。しかし聖書における信じるっていう言葉 は意思的な決心ではないんですね。驚くって、自分の意思で驚くことできますか。はい、じゃあ皆さん今驚いてくださいって言われて驚くことできないですよね。驚いたふりをすることはできるんですけれども、驚くことはできない。で、こういうのを言語学では無意思動詞というふうに言います。意思によって行うことができない行為、これを無意思、無意思の行為、そしてそういう動詞のことを無意思動詞というふうに言います。つまずくとかもそうですよ。つまずくとか、あと眠るもそうです。自分の意思では眠ることはできません。気絶するなんかもそうですよね。さあ気絶しましょうって言って気絶することはできない。そういうのを無意思動詞といって、主語はですね、その、出来事を経験する経験者というふうに、まあ、意味的にはそう言われるわけです。で、信じる、聖書における信じるというのは経験者なんです。自分の意思でじゃあ信じることにします、私は今日からイエス様を信じることにしますって言って、口で言うことはできるけども、でも心の中で起こっていることは実は違う。まあ、そのことを知っていただいたらいいかなというふうに思います。信仰、聖書における信、これは主の真実、真実っていうのがエムナーという言葉なんですね。真実の信仰、真実に触れられるときに、私の中に死んでいた真実、 それがよみがえってそれに応えることです。主の真実に触れられるときに、私の真実がアーメンと答えること、これを信じるというのです。聖書では主の真実に触れられたときにアーメンと言わざるを得ないものが湧き上がってくる。主をそうです、主をまことにそうですという、それが信仰です。それが聖書における信なのです。ついでに言うとですね、ヘブライ語では信じるというのはアーメンというんです。いいですか。アーメンと言わざるを得ない主の真実、それに触れられたときに私たちの真実が答える、これが聖書における真です。だからイエス様の福音の言葉を聞いたときに、気がついたら信じていたということが起こるわけです。私の妻はそうでした。初めて聖書の言葉を聞いた、神は愛であるという言葉を聞いたときに、イエス様を信じている自分を発見したというふうに言っていました。本当か嘘か分かんないけど、じゃあ信じることにしようって言って信じるんじゃないんです。そういうふうに言われる場合ももちろんキリスト教会の中であることを私は承知しています。でもそれは違う。それは自分の意思で仮定しただけです。それはイエス様の真実に触れられて信じている自分を発見したというのとは違うんです。聖書が信じるというときにイエス様の真実に触れられる、そこに全てがあり、そしてそこに始まりそこに終わるのです。意思的な信仰というのは必ず崩れ去ります。自分の意思で信じた者たちの信仰は崩れ去る。ペテロによる主イエスの否認はこのことを明らかに表しています。今日ですね、鶏の声、主イエスの声というタイトルでメッセージをしていますけれども、皆さんどうですか。鶏はその時だけ鳴いたんですかね。鶏ってだいたい1番鳥が鳴くと次2番鳥が鳴くでしょ。そして3番鳥が鳴きますよね。そしてその朝になって昼間ずっと鶏は鳴き続けて、日暮れになるまでどっかで鶏は鳴いてるんですね。私パプアニューギニアっていうところに行ってしばらく生活をしたときに、もう本当にね、夜中のね3時ぐらいに1番鳥が鳴くともう眠れないんですね。こちら側で1はコケコッコって最初に鳴くでしょ。そうすると別のところで2番鳥が鳴いて、で3番鳥4番鳥ってもうずっと鳴き続けてもう止まらないです。こういう状況っていうのはこの時にもあったはずです。つまりあなたは鶏が鳴く前に私を3度知らないと言うと言われたイエス様の言葉、鶏はねその時1回だけ鳴いてこの世の終わりまでずっと鳴かないでいてくれたらいいんだけども、そういうわけにいかないですよね。鶏は鳴き続けます。ペテロは鶏の声を聞くたびに、その次の日も鶏は鳴きました。またその次の日も毎日毎日鶏は鳴くのです。日中は鳴き続けます。鶏の声を聞くたびに彼は、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うと言われた主イエスの言葉を毎回毎回思い出さずにはいられなかった。 彼は鶏の声が聞くたびにもう耳を塞ぎたい、どうすることもできない苦しみの中に落ちていたのではないでしょうか。彼はそういう状況の中でエルサレムを去って外来に戻ります。外来にも鶏はいたはずです。いろいろ調べてみますとですね、この当時もうすでに地中海世界に鶏が飼われていたという、そういう記録があることが分かっています。ペテロは仲間の人たちにヤコブやヨハネやトマスやナタナエルやそういう仲間にですね、私は漁に行くと言った。漁に行くというのは、じゃあ今日は魚釣りに行くよということではなくて、漁師生活に戻るということです。イエス様と出会う前の漁師生活、イエス様と出会った1年あるいは3年間がなかったこととして、私はもう一度元の生活に戻ると言って、そして漁に出かけるのです。魚が一匹も取れなかった時に、復活の主イエスが外来湖の岸辺に立たれました。子供たちよ、魚、食べる魚がありませんね。ないだろう。はい、ありません。船の右側に網を下ろしなさい、そうしたら取れる。この時鶏は鳴いていたと思います。そして非常に多くの魚が取れて岸辺に連れて帰ってきた時、イエス様が炭火を起こして、火を起こして、そして朝ごはんの準備をしてくださっていた姿は、弟子たちが知っていたイエス様の姿とは違っていたけれども、だけどもそれが主だということが分かった。だから誰もあなたはどなたですかとは聞かなかった。さあ今取れた魚を何匹か持ってきなさい、朝ごはんを食べようとおっしゃった。そして朝の食事が終わった時にイエス様はペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたはこれらの人が愛している以上に私を愛しているかと。この時鶏は鳴いていたんです。鶏が鳴くただ中でイエス様はお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、私を愛しているかと。ペテロは答えます。主よ、私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになります。私の子羊を飼いなさい。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。そばでコケコッコーって泣いてるんです。主よ、私があなたを愛していることをあなたは知っておいでになります。私の子羊を飼いなさい。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。この会話は鶏が鳴くただ中で行われました。この時から鶏が鳴く時にペテロは思い出すのです。もちろん自分が主イエスを3度知らないと否認したことも思い出すでしょう。しかし鶏が鳴くただ中で主イエスが尋ねてくださったこと、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ヨハネの子シモン、 私を愛しているか。ヨハネのご指紋、私を愛しているかと、鶏の声が鳴くただ中で語りかけ、問いかけてくださった主イエスの声。ペテロはそれから毎日毎日鶏の声を聞くたびに、私を愛しているかと問われた主イエスの声を聞き続けていくのです。私たちは自分の決心でイエス様に従っていくことはできません。自分の心を自分でコントロールすることができないのが私たちです。そういう私たちに、そういう私たちですから、私たちはある時にはもう信仰捨てちゃった方がいいんじゃないだろうかって思うこともあるかもしれませんね。そういうふうな思いの中からメールをくださった方もいます。しかしその方は信仰していることができなかった。私はその方にご返事を書きました。その方は主イエスがはっきり語ってくれたら自分は分かるのにという思いを持っていらっしゃった。しかし私はその方にメールを書きました。あなたがキリスト信仰に入った後、何度その人生の苦難がやってきて、何度信仰を捨てよう、イエス様を否定して生きていこうと思っても信仰を捨てることはできなかった。それは主イエスがあなたに我に従えと語っておられる言葉をあなたが聞き続けているからですと。人は言うでしょう。あなたはあの時信仰わからなくなったよね。自分自身が言うでしょう。あなたのような姿を見たら人はつまずくかもしれない。他のクリスチャンがつまずくかもしれないというようなひどい言葉をかける人もいる。だけど主イエスは言われるんです。私たちに向かってノーという言葉が鳴り響く中で、そういう声が大声で私たちに向かって私たちを否定しようとするときに、主イエスはそのただ中で私たちに問いかけてくださっている。ヨハネのご指紋、私を愛しているか。ヨハネのご指紋、私を愛しているか。ヨハネのご指紋、私を愛しているかと。この声を聞くときに、私たちの中に眠っていたイエス様に対する愛がよみがえるのです。この声を聞くときに、主イエスを愛している自分を発見するのです。私たちは何も神様に対して約束することはできません。約束する必要もありません。人に向かって何かを誓うことも必要ありません。ただこの方の声を聞く。ヨハネの御指紋、私を愛しているか。ヨハネの御指紋というところにご自分の名前を入れ替えて、しばらく黙祷し祈る時を持ちたいと思います。主様、あなたは 私たち一人一人に語ってくださいました。今も語ってくださっています。私を愛しているかと、世の中が私たちを否定するとき、また自分自身の中にある声が自分を否定するとき、その否定する否定の声のただ中にあって、あなたは私たちに語りかけてくださいます。私を愛しているかと、主様、何と答えたらいいか分かりません。あなたはすべてを知ってくださっています。この中で揺れる思いも、あなたを親しく思う思いも、すべてを知って会えてくださっていることを感謝します。どうぞ主様、人生の苦しみの中でさまざまな声が聞こえるとき、あなたが私たちの耳を開いてください。あなたの声を聞き続けていくことができるよう助けてください。イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。